The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
聖書には意表外なことが書かれている場合があります。思いもよらない驚くべきことが書かれています。そのようなことの一つをこれから考えてみましょう。コリント人への手紙第1、5章からです。イエスの使徒パウロはコリントにある教会のクリスチャンに宛てた手紙の中で次のように言っています。あなたが集まった時に私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。パウロが言っていることを表面的に捉えるなら、とんでもないことだと思います。クリスチャンに向かって、誰かをサタンに渡すという話をしているのです。クリスチャンがそのような話をすることは、まずないのではないでしょうか。誰かを故意にサタンに渡すというなど、夢にも思わないでしょう。考えられないことです。一体何がされているのでしょうか。それを理解するために、まず、パウロの裁きは、公正で明らかだと知る必要があります。彼が裁いているのは、ある人の信じられないような不貧行です。コリント人への手紙第1、5章には、この男性は人の道を外れた不貧行を成したと書かれています。明らかに神の御心に背いていました。それに対する判決は簡単でした。長々と裁判をする必要も、彼の弁解を聞く必要もありません。人が不貧行の罪を犯すことは悪いことですから、それ相応の裁きを受けなければなりません。クリスチャンは何が善で、何が悪かの判断をしなければなりません。これは、クリスチャンと世の人を分ける大切なことの一つです。世の人たちは、他の人を傷つけなければ、誰が何をしても良いではないかと言うでしょう。クリスチャンは、絶対的な善悪の区別があると言います。明らかに正しいことと悪いことがあります。この全宇宙を創造された神が、何が正しく、何が正しくないかを語っておられるからです。パウロは、裁く必要のあることを語っています。これは、人を非難することとは異なります。裁いてはいけません。裁かれないためです。という御言葉があります。このイエスの御言葉を文脈から切り離して引用する場合があります。ここでイエスの語っておられるのは、相手の益を考えることなく、軽率に人を裁いて非難することについてです。一方、今回の箇所では、パウロは、罪を犯した人を深く思いやっていることがわかります。その人をサタンに渡したのは、彼が悔い改め、罪から離れ、死と教会から再び受け入れられるためなのです。この区別をはっきりさせておきましょう。クリスチャンは偽善者的裁きをすべきではありません。けれども、絶えず悪を裁きます。悪を裁かなければ、私たちの信仰は何の価値もなくなります。正しいことを正しいとし、間違ったことを間違っているとしなければ、私たちの信仰は何の益があるでしょうか。私たちは罪から義へと人々を招いています。そのこと自体が悪に対する裁きです。新約聖書には、私たちは不道徳な人々と交わってはならないとはっきりと書かれています。これは、教会の外の人に対する言葉ではありません。教会の内部の人々に対する裁きです。そのことに関する御言葉を開きましょう。コリント人への手紙第1、5章11節からです。 私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか？あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか？外部の人たちは神がお裁きになります。続けてパウロは、その悪い人をあなた方の中から除きなさいと命じています。これは除外の原則です。ある時点で罪を犯している人が悔い改めないと分かったとします。その人は自分がなしている悪を悪いと思わず自己弁護し、他のクリスチャンの責任であるかのように他の人を責め、あくまでも自分は罪を犯し続けようとするとします。このようなことは全く受け入れられません。これはがん細胞がはびこるのを容認するようなものです。新約聖書の中ではパンダネが例えに用いられています。パンダネは塊全体を汚します。このような悪を私たちの間から取り除くようにと言われています。クリスチャンは悪に対する裁きをなし、教会が一致した良いものになるようにしなければなりません。私たちが完全でなければ裁きはできないということではありません。罪の言い訳をし、悔い改めようとしないクリスチャンがイエスの裁いてはいけません、裁かれないためですという御言葉を投げ返すことがあります。彼らは善悪の判断をする権威をクリスチャンは持っていないと間違って考えています。そんなことはありません。私たちが完全でなくても善と悪を区別することはできます。私たちが世にキリストを明かしすることができるのはキリストの体である私たちの愛によってです。クリスチャンは神だけが与えることのできる愛を世に示す者たちです。私たちの間でもお互いに親切や優しさを表すべきであって、内輪もめや争いをすべきではありません。クリスチャンである私たちに神が共におられることのもう一つの印は、正しさや清さです。私たちは道徳的に世の人々とは違っていなければなりません。コリント人への手紙第1、5章7節8節で、パウロはこのことについて次のように言っています。私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。ですから、私たちは古いパンダネを用いたり、悪意と不正のパンダネを用いたりしないで、パンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。清さ、誠実さ、真実さ、これはクリスチャンのあるべき姿を表しています。世が私たちをそのようなものとして見ることができなければなりません。教会の中に汚れや悪があるならば証にはなりません。そのような教会を外の人が見たら、どうしてクリスチャンと言えようか、偽善者の集まりではないかと思うでしょう。ですから、罪を悔い改めないで悪をなし続ける人がいたら、取り除かなければなりません。神の御言葉に従って生きたくない人は受け入れられません。このように言うのは、私たちにとってキリストが大事であり、神の御心に従って生きることが大事だからです。そこで、このようなものをサタンに引き渡したに戻りましょう。パウロは何を意味しているのでしょうか。彼が地獄に行けばよいと思ったのでしょうか。決してそのような意味ではありません。教会の規律としての最後の手段について彼は語っているのです。マタイの福音書18章で、罪を犯している人がいたら悔い改めに至るためにその人を責めなさいとイエスは言われました。その人が悔い改めたら、あなたは兄弟を得たのですと続けています。兄弟を悔い改めに導くのは、その人が許しを受け、神の恵みのもとに帰るためです。もしその人が 警告や悔い改めの勧めを聞かないなら、教会から締め出さなければなりません。そのことをイエスは次のように言っています。彼が悔い改めないなら、異邦人か主税人のように扱いなさい。神との交わりが絶たれることをしていながら、悔い改めようとしないからです。コリントの教会の場合、その人に対して適切な行動を取らず、悔い改めを求めなかったので、パウロが行動を起こしました。その人が危険な状態にいたからです。例えば、夫婦関係において絶えず反抗し、冷淡で良い伴侶でないなら、離婚の危機が生じます。改めようとせず、助けを求めず悔い改めないなら、結婚生活は終わりです。そのことをパウロは言っています。罪から離れるか、悔い改めないで神の恵みから離れるか、どちらかなのです。このようなことを聞いて怖くなった人がいるかもしれません。そのような罪を犯している人は、きっぱりと罪から離れるべきです。それがどのような永遠的な意味を持つかを知っているなら、イエスのもとに走っていくべきです。罪を犯したこのコリントの人は、目を覚まして、キリストのもとに走って帰る必要がありました。幸いなことに、コリント人への手紙第2章から、この人は悔い改めて、神の裁きを免れたと理解できます。あなたは誰かから、そんなことでは地獄に行くと警告を受けたことがありますか？その時は、そのような言葉を理解できなかったかもしれませんが、真理が告げられたのかもしれません。そのような警告に対する正しい応答は、自分を調べることです。悔い改めただろうか、もし悔い改めていなければ、悔い改める必要があると。そしてイエスに許しを求め、神に自分を明け渡すことです。罪の生き方を離れ、主イエスのもとへ行き、許しを求めてください。そうすれば、神から受け入れられ、地獄という永遠の裁きから免れることができます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー、聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには、神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。